聖書を読み出します。聖書はローマの信徒への手紙第3章の21節から26節です。新約聖書の277ページです。新約聖書277ページ、ローマの信徒への手紙第3章の21節から26節。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して、神のお恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して、神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐してこられたが、今この時に義を示されたのは、ご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。以上です。一言の違いではですね、だいぶ怒られたこともですね、あります。まあ、よく家族にですね、何が食べたいかって言われたときにですね、ラーメンでいいって言うと怒られますですね。ラーメンがいいって言いなさいとかですね。もう一言っていうのはですね、非常に聞く者にとってはですね、衝撃的な、ね、一言になるかもしれないなと思います。でいいのかががいいのかですね、それは全く違う風に聞こえていくからです。で、説教なのかもそうなんですけども、一言間違うだけでですね、だいぶ違う意味になっていくなと思います。ある時ですね、悔い改めて福音を信じなさいというですね、御言葉を読み間違えましてですね、悔い改めて福音を信じないって言うんだんですね。一言抜かしたんですね。たった一文字なんです。たった一文字なんですけども、悔い改めて福音を信じなさいと信じないでは全然違う言葉になっていく。書いたものはものですね、違うのですけどですね、言ってる言葉も書いてるものもですね、一言によって聞いてる側、また読む側が全く違うふうに受け取っていくという、そう思うと一字一字っていうのは大切なものだなというふうに思います。聖書教会のですね、新しい聖書がですね、出されまして、またこれもですね、一字一字を大切に翻訳されたんだと思います。今回のですね、翻訳のポイントは何かというとですね、聞いてわかる聖書っていうか、礼拝に使われて、礼拝で朗読されるときにですね、それが聞いてわかるというのを多分一つのポイントにされたと思います。ですから聖書教会共同訳、新しく出た聖書ですけども、一番わかりやすいのは詩編だと言われています。詩編が今度その朗読されたものが、聞く立場に立ってみると、美しい日本語としてですね、実は心の中にストンと入ってくるという、そういうふうなですね、印象をよく聞きます。そう思うとですね、言葉一字一句というのは本当に大切なものだというふうに思うのです。今日もはですね、ローマ書の中でもですね、とっても有名なところで、神の義というところです。これは神学生のですね、高校生で神学校に行きまして、1年か2年生の時だったんですけど、この聖書をですね、読んでですね、新約の先生がですね、一字ですね、これは、自分はどうしてもその一字を変えて読みたいとおっしゃったことがあります。それは何かっていうと、22節ですね、すなわちイエス・キリストを信じることにより信じる者に与える義で、神の義ですという、これをどうしてもやっぱり一時ですね、私は違うと思って、それを講義を90分されたんですけど、それはバルトのロマ書なんかでもですね、中心課題となってますね。じゃあ一時はどうなるかっていうと、すなわちイエス・キリストが信じることによりじゃないかって言われました。イエス・キリストを信じるっていう人間の方のですね、信仰っていうのはあやふやで、どこでどうなるかわからない。それによって神の義が決まるわけではなくして、イエス・キリストが信じることによる、イエス・キリストの信仰によって私たちはというふうなですね、講義をされたのが、なんて言うんでしょうね、非常に目から鱗で、そうだよなっていう、 イエス・キリストが信じる信仰によると私たちは多分義とされていくだろうな、イエス・キリストが不信仰になるわけないのにというふうなのが実はあの10代の時の衝撃だったんですね。まあ、これ、イエス・キリストの信仰っていうふうにですね、実は聖書教会共同訳は訳されてなくて、今度は信仰なくて信って書いてありましたね。イエス・キリストの信がっていうですね、信仰の信だけを取ってあるという、まあその一字一句ですね、本当に丁寧にですね訳されながら本当の真理っていうのをそこで実はですね掴んでいくという、まあ、それが聖書の翻訳でも大切なことであるだろうし、読む私たちにとってもその一字一句をやっぱ聖書は大切にしている、まあ、そのことをですね私たちは考えながらいけないというふうに思います。まあ、ある時ですねお坊さんと話してたんですけど、まあ、浄土真宗のお坊さんがですね、もうなんか最近自分は思うんですよねって言われてですね、みんな他力本願他力本願って言うけど本当に他力本願って分かってんのかと思うってですね、でこの前ですねあのお坊さんがですね自分の寺にですねいた時にですね、あの若い人がやってきてですね、あのお坊さんに私の生き方は他力本願だから楽よって言われたってですね、でよく聞いてみるとですね、人から何でもやってもらうことばっかりだからですね楽って、何もしないで済むもの、私他力本願が本当にあの私は大好きって言われた。でもその時にお坊さんは違うと思ったんですね。何でもやってもらうこと、何もしないで済むから他力本願、これは大きな間違いですね。他力本願っていうのは信じるっていうことがですね中心にある、全てを阿弥陀様にですねお委ねするというですね、まあ、それが他力本願の原則であるはずなのに、何でもやってもらうから楽よ、何もしないで済むっていうのが本当に他力本願なんだろうか、信じるという基本がしっかりあってこその他力本願ということを自分は考えてるんですけどねって言われた時に、そうだなというふうに思いました。私たちはですね聖書を読む時にですね、本当は信仰の問題として、まあ、信じるってことに思いながらこの聖書をですね読んでいかなきゃいけないと思うのです。まあ、パウロはイエス・キリストを信じることにより、まあ、それはですねイエス・キリストが信じることによる、まあ、どちらかですね自分の信仰に立ってですね読まなきゃいけないことでありますけれども、しかし大切なのは信仰、信仰が私たちを全てを導く、信仰が私たちをですね神様の義へと導いていく、信仰のもとにですね生きていく、そのことをですね一番ですねパウロが言いたかったのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちには翻訳された聖書が与えられています。どうかその聖書の一字一句を丁寧に読んでいくことのできる信仰を与えください。そしてあなたの御言葉の真理を私たちが受け取り、そして私たちが自由になっていくことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会に送信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にで守ってください。また誕生日幼稚園、ルーテン保育所、そこに集う子どもたち、先生、職員を今日もお守りください。今日は谷寄幼稚園で花の礼拝が行われます。どうか花を持ってそれぞれの心の中にある感謝を表していくことができるように導いてください。特に神様に感謝をする日とならせてください。今日も私たちにのもとに与えられた信仰によってどうか一人一人を強め守り導いてください。この祈り主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。アーメン。